本庁舎改築のプラン作りと財源確保を本格的に議論すべき。自民無所属維新クラブ、佐々木博。施設整備基金は建物の減価償却額と連動する等、ある程度計画的に積み増しすべきでは。
必要な積み立て額を一律に積算することは難しいですが、将来の建て替えを想定し計画的に積み立てることは重要と考えています。
施設建設の際にはその役割を終えるまでのトータルコストを想定すべきですが、今回の記載事業ではライフサイクルコストをどのように算出したのですか。
施設の規模や用途により一様ではありません。妙正寺体育館を例にするとライフサイクルコストは建設費のおよそ3倍程度となります。
多世代地域交流型住宅の整備事業はどのようなスキームですか。また民間に貸すのに借金してまで新たな土地確保の理由は。
建設から管理まで一貫して行う事業提案を募集します。サービス付き高齢者向け子育て世帯向け住宅を併設します。本来は民間主体ですが、高額な地価がネックで民間参入の妨げになっているため、区が土地を提供します。
貯金と借金のバランスを取るため、負債残高の限度額の設定や、負債発行残高が基金残高を超えない等の借金側に一定の抑制が必要と考えますが、いかがですか。
大規模災害時や施設再編整備などのため、負債発行に限度を設定すれば、財政運営の柔軟な対応が難しくなるので、発行限度額や指標を設ける考えはありません。
非常事態時は、その時々に検討すればよいはずで、現在のレベルで負債発行限度などの指標が必要なのではありませんか。
財政の数字だけ合わせれば、ナンバーワンの自治体だというなら誰が区長になってもやれます。
施設再編整備計画では28年度に本庁舎東棟の改築の検討と示されていますが、その内容と財源として本庁舎改築特別基金設置を提案しますが、いかがですか。
防災拠点機能の強化、まちづくりへの寄与、利便性の向上、経済効率性等の視点で、近隣の観光庁の建て替え動向を踏まえ、特別基金の設置を含め検討していきます。
多子世帯支援の取り組みにおいて、国の第3子以降の保育料負担軽減策は、年収制限360万未満となっていますが、杉並独自に国の倍の年収制限、730万未満に上乗せ設定した根拠を伺います。また4年間の施行後に検証とのことですが、簡単に戻せないのでは。
国基準では区内での対象が数十名にとどまるため、少子化対策としての効果が不十分と判断して独自の支援策を打ち出しました。施行を通じ有効性を検証し、継続や対象の見直しを行っていきます。
協愛道路の条例改正における現時点での内容と法との関係上の訴訟リスクについて伺います。
審議会の答申も踏まえて区民等の意見を聞きながら条例改正を進めていきます。訴訟リスクについては十分検討しますが、かつての住基ネット訴訟よりはるかに勝算があると認識しています。
予算の重点項目の一つに区民との双方向性コミュニケーションとありますが、予算額100万ほどで、内容も若者との対話集会程度では大きな柱とは言い難く、さらなる展開を用意すべきではありませんか。
双方向コミュニケーションの拡充については、単年度だけでなくこれを皮切りにさらなる充実に向けた検討を行っていきます。
財産交換の前段として、平成22年12月3日に区から財務省宛に出された要望書について、その意図を伺います。 またこの要望書では26年度までのたった4年程度で駅前に必要な施設整備をするなど全く根拠のない提案をしたのはなぜですか。
区長就任当時から荻窪税務署と杉並税務署を一体的に駅周辺に移転して集約化できれば跡地を区が活用できると考えていたところ、荻窪税務署の現地建て替え工事の情報が入りました。この工事を休止してもらうため要望書を出しました。また国の計画を休止してもらうためには一定の期限を設定する必要があり、26年度と設定しました。
認可保育園と特養の増設、子どもの居場所・児童館機能を拡充。いのち平和クラブ、曽根文子。7月参議院選の争点が憲法改定とされた今、立憲主義と憲法の意義について区長の見解は。
憲法は国家権力から個人の基本的人権を守るために存在する国の最高規範であり、政府の統治が憲法に基づき行われることが立憲主義です。
原発事故の教訓から原発に頼らない社会を多くの人が望んでいます。再生可能エネルギーの普及等積極的な取り組みを求めます。
災害に強く環境に優しい街づくりを進める上で再生可能エネルギーの普及は欠かせません。区立施設の改築時や震災救援所への太陽光発電機器等の設置、家庭用機器の設置・助成等を引き続き取り組みます。
4月の家庭用電力自由化を機に特定規模電気事業者からの電気購入拡大を求めます。また再生可能エネルギーを電源とする事業者から購入してはいかがですか。
区の施設に適した電気料金と契約形態、供給の安定性等に加え、再生可能エネルギーを電源とする事業者も比較検討の対象とし、経費の削減に努め、環境対策の推進にも配慮していきます。
施設再編整備計画の柱に、保育園待機児童ゼロを据えたことは評価しますが、依然厳しい現状です。28年度の待機児童数と待機児童解消に向けた計画と決意は。
4月の申し込み者数は、出生数の増加等で過去最高の3801人となり、特に乳児を中心に待機児童解消には至りません。29年4月に向けて、待機児童ゼロを達成するよう施設整備を進めます。
施設再編整備計画のもう一つの柱に特養待機者の解消を据えたことを評価します。特養待機者解消に向けた増設の計画は。
施設再編整備計画で生み出した区有地の活用等多様な手法を用い、総合計画に掲げる目標数値を達成できるよう取り組みます。
施設再編整備計画の第3の柱に、子どもの放課後の安全な居場所づくりを据えるよう求めてきました。今後の姿勢を確認します。
学童クラブの小学校内への移転整備等は、安全な居場所づくりの視点からも、子どもたちの健全育成環境の充実につながると考えており、計画的に進めます。
アンサンブル荻窪と、荻窪税務署との財産交換に至る過程で税務署の建て替え計画を把握したのはいつですか。また建て替えの一時休止を要望した目的と財産交換という手法を取る理由は。
区長就任後の平成22年10月に23年度から税務署建て替え工事の準備を進めているとの情報を得ました。荻窪税務署は杉並税務署と一体的な建て替えを行い、駅周辺に移転して税務行政を集約することができれば、跡地の大規模用地を区が活用できる可能性があるという思いがありました。また当時新しい基本構想の検討開始時期であり、荻窪のまちづくりへの寄与という観点からも 現地建て替えは避けるべきと判断し、要望書を提出しました。特用整備のための大規模用地の確保と、税務署の効率的・効果的な建て替えという課題を同時に解決する方策として、財産交換を提案しました。
特用建設は財産交換しなくても可能です。6000平方メートルを超す区内の広大な用地取得は、他にもあるという意見がありますが、実態は。
他の大規模な土地は他に用途があり、区が活用できる可能性のある大規模用地は、荻窪税務署等用地の取得以外にはありません。
子どもの貧困の連鎖を断ち切るための目標と施策、また市民が行う学習支援等の活動支援が求められています。見解は。
すべての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指すという認識で取り組んでいます。民間との連携協働による取り組みも視野に入れ、効果的な支援策の検討を進めます。
性的少数者の生存権、人権を保障するための取り組みは、
区民への啓発や職員への研修等を今後も進めます。また、男女平等推進センターで相談を受けられる体制を取っています。
以上が代表質問の要旨です。
区長の予算編成方針、予算編成の基本的な考え方。第1は、平成28年度は総合計画の計画期間10年の前半最後の年にあたることから、計画期間後半に向けて弾みをつけるため、総合計画に掲げた施策を推進するための実行計画や、町、人、仕事創生総合戦略に掲げる事業を確実に予算に反映させた。第2は、施設再編整備計画に基づく取り組み、要介護高齢者増加への対応や少子化対策など、長期最適、全体最適の観点から必要な取り組みに予算を反映させた。第3は、行財政改革による歳出削減を進めるとともに、新たな課題にも的確に対応するため、基金と負債をバランスよく活用するなど、財政の健全性を確保した予算編成を行った。第4は、区民生活の豊かさと安心につなげるために、減災対策等の充実による地域の安全・安心の拡大、多様な連携・交流によるにぎわいの拡大、福祉のさらなる充実で区民生活の安心を拡大、次世代支援・教育の拡充という4つの視点と、これらの視点により施策を推進するための区民との双方向コミュニケーションの拡充に意を用いて予算を編成した。平成28年度予算の概要、一般会計は1,719億7,400万円、前年度比70億200万円、 4.2% の増。特別会計の国民健康保険事業会計は前年度比 2.9% の増。介護保険事業会計は 4.5% の増。後期高齢者医療事業会計は 0.9% の増。中小企業勤労者福祉事業会計は 9.2% の減を見込んでいる。